町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
町田栄一郎の町思いラジオ。
町の相談役参考タクシ
ー。ラジオの前の皆様おはようございます。そして町田さんおはようございます。
おはようございます。
まちおもいラジオ、今日お話をしていただくのはこの町の市民の足、三幸自動車の社長町田栄一郎さんです。町田さんには、第5週があるときにご出演いただいてます。今日も11月の30日ということでよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今週とか先週とかこの前の日曜日24日でしたっけ、ひばりが丘自動センター子育てフェアお会いしました。
そうですね、バッチリお会いして、とある人と一緒にお話したりとかして、ただこれも2月に行われた田無小学校の時も行っておりまして、その時に比べて当時は寒かったんで、やっぱりあったかい日がいいねというふうに言われた方も多かったですね。
そうですね。ですので外のグラウンドって、あそこのセンターはフットサルコートみたいなのもあって、そこでもイベントやって、子どもたちがなんか日向ですごく遊んでましたし、中の体育館みたいな広いスペースでもいろんなブースがあってゆっくり話もできたし、なかなか皆さんがこう生き生きとしていらっしゃいましたよね。
そうですね。それとあとお弁当を食べるコーナーもきちんと用意されていたということもあって、はい、きちんと場が分かれていたんで、すごく訪れる人もやはり訪れやすいのかなという感じがいたしましたね。
そうですね。あれは若いお母さんたち、その子育て中のちっちゃな子供を持っているお母さんたちが、自分たちがやっぱりいろいろ情報交換をしたりするのに、つながっていこうよというので、確か今回が3回目だと思いますけれども、それで自分たちがやりたいってのをまた行政に投げかけて、行政も一緒にやろうって言ってるのか、ちょっとユニークな。
そうですね。ですから行政の方も直接市民の方のお話を聞けるというお話もございましたし、やはり個別に知っているものの全体的でわからない、例えばエンガープロジェクトというのが7カ所か8カ所ぐらいだったと思うんですけど、そのうちの3カ所は個人的に知っていたんですけど、それがエンガープロジェクトの一環だということを知らなかったということもございます。
そうですね。社会福祉協議会の方がちゃんとこれは分かってくださいねって、ね、随分説明してくださいましたもんね。
はい、アンケートを取っていて認知度を見たりとかですね、ですからやはり行政社協さんも寄り添うような形で、ただし実行委員としてですね、子育て中のママさんがやっていると、やはりこれが次世代の姿というかですね、行政にすべてやってくれという形ではなくて、自分たちがやってさらにそれを巻き込んでいくというような形で、次世代型ですごいいい形だなと思いました。
そうですね。お母さんたちが生き生きしていて、お母さんたちが今育てているちっちゃな子が5年後10年後にこの町をこうまたなんか動き回って、自分たちのふるさとだというふうにこう感じられるわけですよね。
そうですね。ですから例えばひばりが丘の団地の方もハード的にはいろいろ変わっていっておりますけれども、どこで遊んだとか、そういうようなですね、思い出、それがやはり子どもについてはですね、ものすごくいい思い出になるのかなと思っております。
また多分来年度も行われると思いますけども、ああいったお母さんたち、それから市民の力が何かの形になっていく、それでそこにまたいろんな人が集って、そこでまた横のつながりができてくる、こういうのっていいですね。
そうですね。やはりそれが地域力という言葉がいいかどうかわからないですけれども、そういうような形で定義してみると面白いかもしれないですね。
町田栄一郎の町思いラジオ。
町の相談役参考タクシー。
そういえばその地域力、地域でいろんなイベントって言いますけど、今日11月30日、夕方、っていうか午後2時ぐらいからですか、町田さんがなんかお話をされると。
はい、ちょうどこの児童センターの近くにひばりが丘公民館というのがあるんですけども、そちらの方で公民館主催事業であります地元で働くことを考えるというのがございまして、これは全7回のシリーズなんですけれども、そこの第5回目で、一応物をする売る仕事という形のところをいただいておりまして、こちら の企画の背景は青年層の自立、就労をめぐっては現在厳しい状況にあるんですけれども、学校の就労支援の機会を逃してしまった若者に対する援助が必要ではないかと、ついては身近な地域での仕事に目を向けて、関心のある大人たちも含めて、つまりサポーターですね、相談し合える関係づくりが有効ではないかと考えまして、初回がバイトから始めてみるかとか、2回目が農業なんですけども土の仕事、 3回目が物を作る仕事、うん、で4回目が実際に物を作るワークという形で革工芸ですね、うん、
はい、
で一応本日売る仕事という形でですね、はい、私と小売店をやっている相原さんという方がいらっしゃるんですけども、はい、その両名で本日、うんうん、講演とまでは言わないですけどもお話をするという内容でございます、はい、
そのこの町で働くっていうことが実際働いていらっしゃる方の声でそのいろんな農業であるとか小売業であるとか、タクシーであるとかいろんなこういうお仕事がこの町にあるよということをこう若者に伝えていくという
そうです。すなわち仕事イコール例えばネットで探すとか、
はい、
そういう形も十分ありますね、あとは田無視庁舎のところに、うん、三鷹のハローワークさんが出張してきますんで、そちらに見つけるのもあるんですけども、やはり地元でね知っている方のところで働いてみるとか、うん、一応そういうところでトライしてみるとか、はい、そうするとやはり通勤時間とかもほとんど少ないという形もありますんで、だとそういうような方々が地元でお金を使っていただければ、人間版の地産地消ではないんですけどもやはり地元で稼いで地元で使って、はい、例えば商店街とかそういうのが回っていくというような形の自立型ですね、はい、こうなのの一つの、手助けになるかどうかわからないんですけど、関心を持っていただくのの一つになって幸いだと思っております、
は
い、
僕らも本当にこの街からこのエリアっていうのがもうちょっと市だけじゃなくてもうこの周辺、
はい、
ここがその生活するだけではなくて働く場でもある、
はい、
そういうので意味ここにいる意味があるぞと、近くでも働くとこがあるんだよと、ここに住むと快適に住めるし働く場もあるじゃないかと。
そうですね、あと地元で働く場合ですと結構長期間働けるというのはメリットもあったりとかする場合もあると思いますん で、はい、で最終的にはですね昔はそれで起業される方もいたんですけども、今いきなり起業ということも大変だという形で、一応地元では起業のサポートとかですね、はい、商工会議所とかしておりますけれども、やはり働いてみて、そうすると今そのお店もしくは例えば私どものタクシーなんかで働いてた時のお客様が、あなたが将来例えば独立起業とかした時に、同じところに住んでやってれば、同じお客さんはなんだ君そういうお店開いたのか、じゃあ今度行ってみようとか、そんな横つながりというかですね、同じお客さんが例えばタクシーに乗る時、飲みに行く時、例えばお花を買いに行くとか、アクセサリーを買うとか、同じ方がそういうふうに使われる可能性もあるんで、今の働いた地元で働いてたお客様が、その地元で働くとまたそこに来てくださるというような効果も十分考えられますので、あと近いんで口コミで誰々さんがなんかお店開いたらしいよ、行ってみようかとか、そんなのもできるのかなと理想的には考えております、
はい、なんかいい街のこう空気になりそうですね、
はい、
町田雄一郎の町思いラジオ、
参考タクシードライバー募集中です。
町田さん、その今町のこの町の中でね、いろんな話をされてて、働く話とかされてましたけど、やっぱりこの町で行動するとき、もちろんタクシーに乗るさあ一つありますけども、町田さん個人で動かれるとき、この前例えばひばりの児童センター行ったり、ひばりが丘のあたり駅のあたり行ったりするとき、そういうとき移動はどんなふうに。
やはり天気が良ければですね、やはり運動も兼ねて自転車で移動することが多いんですね、はい、ただ自転車の場合はやはりいろいろな法律が例えば明日から施行されるというのを皆さんご存知ですか。
明日って12月の1日ですよね。なんか変わるんでしたっけ。
そうなんです。今までですね、自転車の方はですね、左側、走ってくださいねっていう形だったんですけども、こちらの方が強制になりまして、でこれに違反しますと、3ヶ月以下の懲役または5万以下の罰金という形ですね、知らなかったようじゃなくてですね、そういうふうに明日からもう変わってしまいます。
明日からですか。
はい、
それってでも知らされてましたっけ、ってか僕らが勉強不足なんでしょうか。
ちょうどこれもう6月14日に改正されている法律なんですね。
そう、法律決まってる、はい、6月に、はい、
ですから皆さん具体的に見ていただけば分かると思うんですけれども、今まで横断歩道の脇に自転車マークで自転車が通ってた、
ちょっと自転車の脇のところがありましたね、
あったんですけど、それが今多分場所によっては削り取られてなくなっていってるというような形にですね、変わりつつあると思いますんで、
この法律の関係で、
はい、自転車の左側通行、
はい、
これは法律の方もそういう施行という形になりますんで、もう明日から気をつけないと大変という形になっています。
でもよっぽど気をつけないと、自転車だからちょっといいやと、割と僕自身も含めて右側走ること、延々走るのはないようにしてますけれども、
はい、
ちょっとした時に 右走っちゃったりって結構あるような気がするんですけど、
そうですね、大変ですね。やはりあの便利ですからついっていう形だったんですけども、はい、やはりそういうような事故が増えてきてるっていうのもありますん で、あとあの自転車自身が、はい、あの歩行者にあの事故を起こしてしまうっていうのがありまして、10年前に比べてですね 1.3 倍、
自転車と歩行者、
はい、はい、であの自転車の交通事故自体は年間、はい、あの警視庁管内どれぐらいだと思われますか？
自転車の交通事故、はい、どのくらいだろうな。交通事故死亡者が1万人を切ったという話で、でも事故そのものは何千何万とあるんだろうけど、自転車はじゃあ1日10件あるとは3000件5000件、
あの実はですね年間13万件。
ひどいですね、僕ね。
もう桁が違うんで、やはり法律改正という形になっていると思います。ですからそちらの方はあのホームページでですね、あの警視庁の方で載っています。で、あとはあと無免許運転とかですね、はい、そこら辺等もいろいろ変わっておりますけれども、やはりあのあと自転車でもともとブレーキがついてない自転車、はい、これも今回もう規制の対象になるという形になっておりますので、まあ、ブレーキのない自転車を使われている方はあの早急にブレーキつけないと、それだけであの先ほど言いましたあの罰金とかそういう可能性が出てまいります。
それはあの競輪の自転車みたいな特殊なやつですね。
そうです。であの都内の方で自転車通勤が結構増えておりまして、はい、それと先ほど言いました歩行者の事故、うんうん、特に皇居の周りですと皇居ランナーとの事故とかですね、うんうん、そんなのもあったりとかしてですね、うんうん、やはりあのこういうような形でルールが変わったという感じですね、うん、
つまりそれは自転車っていうのが歩いてる人が一つの一歩なんか変わるものとして乗るというよりは、自動車や何かと同じような、自動車やバイクと同じような車両の側のものなんだと。
そうです。ですからもともとそちらだったんですけれども、あの歩道の上走ってもいいですよという形になっていたのが、はい、あの前回もう歩道の方ではなくて車道へという形になりまして、うん、ですからそれに伴いあの自転車の方も加害者になるというようなのも出てきまして、うんうん、ですから一部では何千万というですね保証という案件も出ています。
自転車が加害者になって、はい、そういう支払いをしなければならなくて。
そうなんです、
うん、でもあの割と駅前あたりで歩道を自転車で走ってる方たくさんいらっしゃいますよね。まあ、せめてあの歩道の上は押して歩いてほしいなと思うんですけども、結構な勢いでこう。
そうですね。ですからやはりあの一番怖いのは、例えばコンビニとか出るところ自転車を前をピュー出していくと、うん、こうな形がありますんで、田無の駅前なんかですと、その商業施設から出るときに自転車を目の前に通っていくっていう、そういう怖いことがあるんで、やはりそういうのはあの走る方もゆっくり走るなり、うん、はい、押すなりという工夫が必要かもしれないですね。
ですね。踏切も危ないですね。あの田無の駅の踏切ごしゃごしゃになるので、はい、やっぱ自転車乗る方も気をつけて押して歩くとかがちゃんと車道の左側を走ると、はい、明日からじゃあそれはもう厳しく、
そうですね、もう厳しくなりますから気をつけた方がいいと思います。
あ、大変。あの自転車の方はそうやってね厳しくなりましたが、確かタクシーもなんかいろいろこれから変わっていくんですか、道路交通法の中で。
はい、そうです。あのタクシーの方であのタクシー関係の法律が実はあの先々週衆議院議員、はい、あの先週あのの20日にですね参議院議員の方を通りまして、はい、で内容としていますと主に3つですね。でそのうちの1つとしては、はい、タクシーの運賃の方、こちらの方を国土交通省が定めるという形になりますので、はい、例えば来年の消費税転嫁については、はい、実はタクシー事業者ではなくて国土交通省さんの方からこの中の幅の中で経費するんで、その中を選んでくださいという形とかですね。あとは今まであのタクシーの登録というのがございまして、都内の方はタクシーセンターというのがあるんですけれども、多摩地区の方、こちらの方は、まあ、平成27年とちょっと先になるんですけれども、そちらの方でも準備をしなさいという内容とかですね、あとはあの、まあ、タクシーの方の、まあ、監査絡みのという形があるんですけれども、まあ、それはちょっとマニアックな話になってしまいますので、ですから一応タクシーの方が、はい、あの新しい法律3つあの通りましたと、それに伴いあの皆さんがどう変わるかっていうのもあるんですけれども、はい、現時点では多分今のまま何も変わらない。
変わらないですか。
ですから今はちょっと法律がなんか変わったのがありましたねっていう内容ですね。
まだそのぐらいで、はい、あの台数が減ったりとか増えたりとかそういうようなことにも関係するんですか。
はい、ですから今の現時点においてこの東京の北多摩地区こちらになるんですけれども、はあの増車というのはできない形になっていますので、あのそこのところは変わらないと思います。
あ、そうですか、はい、じゃ あまり今のところ心配はすることはない。
そうです。ですから、まずはご利用の皆様からすると、はい、あのあまり変わらないという形だと思います。
まずは明日からの自転車ですね。
そうです。自転車の方が今すぐに自分が加害者になる可能性があるということでお気をつけください。はい、
町田雄一郎の町思いラジオ。
参考タクシードライバー募集中です。
今街の中の動くのに自転車を使おうとかいろいろこう移動の方法とか、お話も伺いましたけれども、移動の基本はまあウォーキング、はい、歩くところですよね。
そうですね、はい、朝早朝ですね、5時ぐらい6時ぐらいとかですね、私も自転車で通勤してる見ると、はい、ご夫婦でウォーキングしてるとか、うん、そんな方がこの暗い中おりますね。
あ、もう暗いですもんね、
はい、ただやはり暗い時にはやっぱり光るものをつけるとかですね、それから逆に、まあ、音をちっちゃくしながら FM を聞きながら、そうすると FM の音で、うん、自転車の方とか気づいてくれるかもしれないんで、うん、そうな FM 聞きながら歩くっていうのもいいかもしれないですね。
いいですね、はい、それも今おっしゃっていただいたみたいに周りに音が聞こえるように、
はい、
イヤホンで聞いてしまうと周りの音が聞こえなくなってしまうので、はい、逆にスピーカーで流して歩きながら音が聞こえて周りの人がおっ、来て FM にしておきょうって。
そうですね、で あとは場合によって会話の糸口になるのかなと、うん、ご夫婦で歩いてるときは、うん、あれ今ラジオでこんなこと言ったよねとか、
うんうん、
それから音楽がかかってるときですと、あ、この音楽懐かしいねとか、
うん、
ですからそういうような形で黙々歩くよか、うん、その会話の糸口になるのもいいのかなと思いますけどね。
そう、よく歩いてらっしゃる方は黙々とこう手を振って歩いてらっしゃいますよ、
はい、
はい、
ですからそういう話題としてもね、あと地元の話題とかも結構出たりしますし、
はい、
そういう意味ではいいのかなと思いますけどね。
はい、じゃあ我々そういう人に向けての放送も考える。ただ朝の5時の薄暗い時に、まあ、なんかちょっとうちの放送は音楽が流れてるだけなんで、はい、あまり話題が出てこないかもしれませんけれども、はい、でもうちの放送を聞いていただけたら嬉しいなと思います、はい、
でこの音楽のとこっていうのを今お聞きしたんですけどね、
はい、
例えばそうな音楽をかけてるとこにですね、例えば話し方講座とかですね、やってみてはいかがでしょうかね。
明け方っていうか、まあ、
でもいいですし、
早朝みたいな時間帯に、はい、話し方教室、
はい
はい、
どうしてかと申しますのは、コーナー教室とかそういうのは初級編、中級編、上級編とあると思うんですけど、例えば初級編なんかですとね、
うん、
場合によっては最近ポッドキャストもありますから、
はい、
聞き流したところも聞けますし、
うんうんうん、
あとはホームページから例えばレジュメなんかはその都度ごとダウンロードする形かなんかにしてですね、はい、でそれでさらにそれより上を知りたいとか、
はい、
そういう時にはまあ、セミナー型でですね行ってみると、
はいはいはい、
ですから最初例えば朝ウォーキングしながらでもいいですし、通勤時に聞いててもいいですし、
うん、
するとそうなのをちょっと勉強してみたいとか、
うんうん、
そういうのがあった場合ですね、最初はラジオで手、うん、決まった時間に聞く、
はいはい、
もしくは聞き残した場合はポッドキャストに聞く、
うん、
でさらにそれをか上級もっとキャリアアップしたいなとかステップアップしたいなって言った時に、はい、まあ、セミナーみたいな形っていう形の入り口としてね、場合によってはその
うん、
FM 西東京さんいかがかなと思います、
はい、いいですね。入り口というふうに考えていただけるとすごくやりやすいかもしれないですね。もっとしっかりやっていこうとするとやはりそのマントゥーマンの部分でこう、はい、そこをこうした方がいい、ここをこうした方がいいよってい う, こう指導も必要とは思いますけども、
はい、
入り口でまずその発声練習とか呼吸の仕方とか、はい、場合によってはちょっと腕や肩をこう緩めてというちょっとした準備体操も含めて、はいはい、それでこう声の出し方を説明して、はい、実際にその声を出して、
はい、
さあ皆さんも出してみましょうと。いいですね、
はい、ですからこれなんかですと例えばその話し方教室も FM 西東京さんでやるのもあれば、
はい、
例えば FM 西東京さんでこういうセミナーしたいとか、
はい、
そういうのは例えばスポンサーさんが出て、
はい、
それの初級編、
うん、
まあ、それがお花でもいいしお料理ですとジュジュっていういろいろなね匂いはさすがですけど音はですね、
はい、
聞けたりとか、
うん、
そのような形のちょっとした時にですね、
うん、
そうすると定時で、あ、今 FM 西東京さん聞く時間だとか、
うんうんうん、
そういうのが生活習慣に入るのも一ついいかなと思ってますけどね。
そのセミナー的なちょっとした講座みたいなことを、はい、いろんな種類をやっていく、はい、面白そうですね。
でそれで関心があったら本当のセミナーの方に行って、
はい、
先ほど言いましたマンツーマンの指導を受けてみるとか、
うん、
やはり取っかかりっていうのもあると思いますし、
はい、
そのお話しされてる方のあこの人の喋り方ならなんか親しみやすいよねとか、
うん、
そのなんかも一つのきっかけになるかもしれないですね、
はい。ああじゃあなんか本当ラジオの新しい聞き方っていうか、もともとラジオの英会話であるとかいろんなそれこそ放送大学みたいなのもありますし、いろんなのがありますけれども、この地元のラジオとしてもちょっとしたそういう一般のリスナーの方が ちょっとこう踏み込めるというかできるようなことがやれるかもしれない
ですね。そうですね。ですから分かりやすく言うと、例えばケーキ屋さん、パン屋さんが、
はい、
まあ、簡単なパンの作り方と、
ええ、
でまあさすが焼いてる音はないと思うんですけども、ただそういうのを例えばセミナーでやると、
うん、
で実際極端な場合、そのパン屋さんの、まあ、アイドリングタイムにそこに行って、うん、実際パンを焼くの一緒に体験してみるとか、
うん、
そうするとパン屋さんにとってはそこのところの新しいお客さんの開拓にもなりますし、うん、やはりそういうような飲食であれば、例えば、はい、まあ、ラーメン作るのがいいかどうか別にしてですね、
はい、
やっぱそうなのの、そのアイドリングタイムっていうのはどこでもありますんで、
はい、
まずはその放送の方でやってみて、で関心ある人がありましたら、例えば先着10名、うん、いついつ何時から今度ありますよと、はい、そうするとそれがそのお店のね、行けなかったとしても、
はい、
あ、そうなところだったら今度行ってみようかとか、
はい、
ちょうどFM 西東京さんと JCOM さんが一点一品でしたっけ、
はい、
あれ作りましたよ
ね、冊子を作る、
はい、そうするとそこのところを今ジェイコムさんが映像の方で出したりとかもしてますけども、はい、逆に FM 西東京さんもそうな形ので、
うんうん、
そういうのでそこに買いに行くっていうのもいいんですけども、うん、そこの製造過程見せてあげるとか
面白いですね、はい、
そんなようなのも例えばインタビュー方式で、誰か行ってみて、うん、あ、こういう形で作るんですかと、
うんうん、
じゃあそれを見てみたい人はいついつ、こういうなんかも一つの面白い双方向型の、
はい、
一つになるのかなと思いますけどね、
はい、そうすると本当におっしゃっていただいたみたいに、そのお店にとってもいいお客様っていうか、お店のことは分かってくれるファンができてくる、はい、とまた他の一般リスナーにとっても、へ、例えばパン屋さんならこういうふうにやってんだ、はい、花屋さんってこういうことやってんだ、はい、こういうことって結構大変なんだなってことも分かるでしょうし、そのやっぱり地元にこういうお店があるってことが分かるっていうのはすごく大きいですよね。
でやはり一般のリスナーの方がそこ行くことによって、
はい、
素人から見てですね、
うん、
素直な感想とかそういうのもあったりとかすると思いますし、
はい、
そうなのはやはり共感を得るのかなと思いますけどね、
うん、面白いですね。なんかちょっとやってみたいですね。町尾さん、なんかいろいろなお話を伺いながら、もう時間がこんな時間になってしまいましたけども、
はい、
やっぱりこの町のことをいろいろ本当にお聞かせいただいて、僕らにとってもすごく参考になるので、いつもありがとうございます。
いえいえ、
はい、で町田さんには、1ヶ月に第5週まで、土曜日があるときに、
はい、
ご出演いただいているんですけど、今度は来年の3月、ね、
そうですね、
今からですけども、町田さんの年末年始のご予定なんて決まってらっしゃるんですか？
まあ、私は単なる、元日も出勤してますん で2日の日は成田山の方にですね、交通安全祈願に、
はい、
これ毎年行ってるんですけども、やはりそうな形なんで、単なる土日だけお休みというかですね、まあ、土曜日も出てることがあるんで、日曜日は完全にお休みという形でですね、うん、ですから家族からのブーイングもあることあるんですけど、まあ、こういうような商売だよというふうには言っておりますね。
じゃあ今度また3月の放送の時にはもしかしたらそんな話も伺えるかもしれないですけども、
はい、
3月ともなると、最初に町田さんに出ていただいて、宝屋調布線のお話、道路の新しい道路の話があって、はい、3月だとそろそろ1年経つんで、そんなこともいいですか、お聞かせいただいても。
そうですね、やはり宝屋調布線は最終的には西東京市の、まあ、一種の財産になるのかなと思ってますんで、うん、じゃあなんでそれが財産なのということ等も入れてですね、3月にはお話したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
楽しみにしております。どうも今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
お楽しみいただけましたでしょうか。町思いラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京または町思いラジオで検索してください。